カモイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私おまんまと
ハネソと
グリーンティーです。
はい、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年も我々かけラジタイムズの、
駆け上がりラジオですね。
あ、そうでした。新年早々ボケてますんで。
そうですね。
駆け上がりラジオよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で、あれですね、メッセージの方が、
はい、あ、はい
はいはい、ありがたいことに着々と増えてきております。もうお便りがありすぎて、もうだいぶね、あのピックアップする段階に、
そうですね、
なってきましたね。
なってないね。
その中の2件をね、今回は。
苦しいですよ、お二人。
あのご機嫌ようのあのおはがきみたいなやつでしょ。
もうボックスにね、
ボックスにどっさり。そんなにいっぱい来てないでしょ。そんなにいっぱい来てないでしょ。
間違いでスパムとか紹介しちゃったりとかしてる。
妙に慣れ慣れしいやつね。
そうそうそう。なんか名前がついてるからさ。まあそんなメールは届いてないんで大丈夫ですけど。はい、じゃあ、紹介してみましょうかね。
うん。
はい。
まず、お名前、ミッチェルさん。
はい。はい。
タイトル、うっす。
タイトルも読むんだね。
非常に元気な方ですね。
そうですね。
はい。じゃあ、メッセージを読み上げたいと思います。
うん、はい。
皆さんお元気ですか？僕はとっても元気です。あ、はい、ですね。
はい、うん。元気なんですね。
元気が一番です。
はい。
うん、
はい、
現時点までの14回全部拝見させてもらいました。
ちょっとこれおかしくないですか？拝見ってどうやって見たんだっていうね。話ですよね、これ。
なんか、あれですね。ちょ、皆さん、ツッコミが厳しくなって
ます。ツッコミ厳しいですよ。ちょっと読ませてくださいよ。いやー、なんだか懐かしいですね。
はいはい。
はいはい。聞いてても、それはこうだよとか、それはこうなんじゃないのって突っ込んでしまいそうになります。
かっこ悪い。上から目線ですね。
うん。懐かしい日々を思い出します。
お、
はいはい。
話も結構バラエティに飛んでいて、幅広いリスナーを持てるんではないでしょうかね。
なんか上から見せんですね、この人。
評論家ですかね。
あ、でも、ありがとうございます。はい、年明けから暇なんで、ぜひ遊びに行かせてください。ではでは。
ぐいぐい来るね、この人ね。
スタジオまで来てくれるという。
なるほど。素晴らしい。
まあ、出待ちもいるくらいですからね、我々。
いないですね。一応持ってないですからね。
手振ったらね、手振ってくれるっていう、そういう、
プラ
ス張りのところで。
公開終了。
はい。してますけど。
はいはい。
はい。
この方はな、まあ、うん。あ、どうぞ。
あ、いやいや、
あ、どうぞ。あ、いいですか、はい、まあ、ね、多分、ね、あれ、あの人だろうと、私らは分かってるんですけど。
我々の、言ったら、まあ、身内というか。
そうですね。非常に久しぶりに、まあ、こういうやりとり。
うん。
できて、まあ嬉しいですね。これを聞いてるんじゃないですかね。
そうですね。
そんなミッチェルさんに何か一言あれば、言ってあげてください。
どうぞ。
まあ、何でしょう。特に言うこともないんですけど、まあ頑張ってください。
まあでも、ミッチェルさんは、もしかしたらなんかこれ遊びに行かせてくださいっていうことなんで。
そうですね。
なんかまたゲストとしてね。
うん、そうそうそう。
実際。参加するかもしれないですね、うん、今後ね。
まあその時をね、ちょっと我々もね、
楽しみに。
この3人だけじゃなくて、
はいはい。
楽しみにね、4人に増えた時もあるかも、みたいなね、ちょっと楽しみにしてますんで。
そうですね。うん。まあそれはまあ今年、2010年というね。
うん。はい。
新しい年ならではの、新しいコーナーをいろいろね、増やしていきたいと、うん。
はい。
思います。
はい。
はい。じゃあ次のお便り行きましょうか。
はい。はい、二つ目ですね。
はい、お名前、カーペ1号2号。お、これあれですかね。ロンドンブーツみたいな感じなんですか、ね、
ああ。
カーペ1号2号さん。はい。
はい、カービィの吸引力。お、うん、この話は何でしたっけ？
だいぶ前ですね、これ。
第3回か4回目ぐらいに私がやってたんですね。第1回の、グリーンティーさんの、
日食
の話から、飛んで、カービィはどんだけ吸引力があるんだよっていう話で、私が井戸端カオスの方で取り上げた回の話ですね。うん、はい、はい。
なるほどね。じゃあ、メッセージの方を読んでいきます。
いつも楽しく聞かせていただいてます。
誰ですか誰ですかちょっと待ってください。
やめときましょうか。やめときましょうか。
なんか犯罪者みたいになってますけど。
一旦やめときましょうかね。
びっくりした、今。びっくりした。誰ですか
なんとなく文章的には女性かなってちょっと思ったりしたんで、ちょっと声変えてみしたんですけど。
まあ、今の女性じゃなかったですよ。
生き物が違ってましたからね。は
いはい、そうですね。ホネストさんがカービィの吸引力についてお話しされた回についてですが、
はい。
で、ここで、二手に分かれてるんですね。
う
ん、
そうですね。
これまでは、ここまで多分二人同時に発言してると。
うん。一緒に読んでると。
一緒に読んでますね。
なるほどね。
で、一号さんから、
はい。
私もカービィをプレイしたことがあったので、とても興味深かったです。
はい。
カービィやない他のキャラ。うん。
ほう。
ちょっと関西、まじ、
関西系ですね。
なんですかね。
カービィやない他のキャラ、敵キャラも調べてみてほしいなーって思ってみたりしてみたり。
見たりが2回続いてますね。
そうですね。ちょっと独特な言い回しで、面白い方ですね。あの吸い込む時の音も興味があったり。
はい。
デデデ大王、笑い。
ちょっと、唐突ですね。デデデ大王っていうの
は。デデデ大王の話って出てきましたっけ？
出てきました。きっとこれ、グリーンティーさんが。
あ、僕、は
い言った話ですよ。
言ってましたっけ、僕。
ちょっと聞いてください。改めて聞いてみてください、ちょっと。グリーンティーさんがですね、デデデ大王はとんでもない奴に喧嘩を売ったんだね、みたいな。
言ってたっけ。
そんなくだりあったっけ。
そんなことあった。
カービィっていうね、このプププランドって一番力を持ってる、なんかこう、僕がこう、カービィっていうのは、ムードメーカー的な存在で、うん、で、
はいはいはい、
食べ物が大好きで、もう仲間をすごい慕われているやつなんだよっていう説明をしたときに、うん、じゃあ、デデデ大王はとんでもないやつに喧嘩を売りに行ったんだなと。しかもそいつのね、一番大好きなご飯っていうものをかっさらって、ね、口にブラックホールを持ってるようなやつに喧嘩を売りに行って、デデデ大王はどんなやつなんだっていう話を。
なるほど。
グリーンティーさんがしたんですよ、その時ね。
自分の発言に責任持たなきゃダメですね、僕ね。
そうですね。
いかに適当に話してたかっていうことは、ちょっと浮き彫りになってしまったようだ
ね。私もこのメッセージが来た時に、改めて第3回をちょっと聞かせていただいて、あ、こんなこと言ってたなっていうのをちょっとね、思い出したんです、
はいはい。なるほど
ね。うん。で、2号さんなんですけど、
はい。
効果音がめっちゃ面白かったです。この効果音ってこれ何の効果音ですかね。
効果音ね、私聞いたんですけど、別に特に作った音声ではなくて、
はい。
私が、カービィが何かを吸い込んでる時の声真似をやった。はいはい、
ちょっと、どんなんでしたっけ？
ふぃーってやった。
今日、ホネストさん風邪ひいてるんですよね。
すいません。やめてください、むちゃぶりは。
すいませんでした。
頭めっちゃ痛いんですか、今。
すいませんでした、本当に。
はい。
口の中にブラックホールってくだりも爆笑しました。
はい。はい、
カービィがすごい偉大に感じました。ダイソンも見習った方がいいですね。
なるほどね。
まだ全部聞けてませんが、絶対全部聞きます。これからも頑張ってくださいね。応援してます。ふふふふふ、のび太くん。っていう感じで。
書いてないです。のび太くんは書いてないですけど。
まあ最後のところは二人で同時に言ってるんですね、これね。
そうですね。
あ、そうですね。
どっちが同時とか、その別にカラオケのあの表示じゃないんですから。
いやー、でも、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。
そうですね。
まあでも、このカービィの回っていうのはなんか、人気なんですかね。
ね。
うん。
そうでしょうね。
なんか、ブラックホールで結論ついちゃいましたみたいな。なんか、これストーンと落ちた感じが
僕の記憶では落ちた感じはするけど、掘り下げ感は全然なかったですよね。
うるさいよ。確かに掘り下げてはなかったですね、あんまりね。
まあまあでもね、それが楽しいということであれば、
ね、こうやって聞いてくれてる方がいらっしゃいますので、
ね、またじゃあカービィ特集第2弾とかね、
うん、そうですね、第2弾いろんな、まあ、デジタル大王についてもあまり触れてなかったですからね、うん、もっとこう、
キャラについて調べてほしいっていう話が来てるので、
うん、あ、そうですよね、
はい、主要なキャラクターをちょっと取り上げて、ね、こんなんだよっていうふうのが言えればいいかなと思いますので、今年また2010年ね、うん、井戸端カオスの方で取り上げたいかなと思います、
はいはい、で、井戸端カオスなんですけど、本日なんとね、
はい、はいはい、
日本立ての井戸端カオスということで、
はい、
紹介していきたいと思いますので。
まあ年末がかけらじタイムズスペシャルということで、まあ1時間超えの ね、超大作という感じに、うん、なったので、今回は、 井戸端化をする、2連続っていうことですね。
はい。
はい。
それじゃあね、まあ、引き続きお便りの方は募集しておりますので、
はい、はい。
どんどんね、送っていただけたらと。
う
ん、
どしどしね。
そうですね。
一度送っていただいた方もね、はい、次は読まれないんじゃないかって不安があることなく、
うん、
送っていただければ、まあ、今で言ったら 20% くらいの確率で。
100% ですね。
あれかなと。あれ
?100% 読みます、多分。
100% ですか。
まあ、じゃあ手紙読むだけの回ができそうですね、そしたら。
ああ、それだけ来てくれればいいですね。もしそんなに。
その、そうですね、
全部手紙っていう回もあっても面白いかと思いますけれど。
そうですね。
はい。
ということで。
はい。
本日の井戸端カオスなんですけども。
はいはい。
最初はホネストさんですか？
うん、そうですね。私、はい、ホネストが、1番目の井戸端カオスを担当させていただきますけれども、今日の、取り上げるテーマはですね、以前、なんか、確か2回前ぐらいにイルミネーションがすごく綺麗で、あ、あれですね、ゴロリの回ですね。
ハサミでチョキン
って、ね。そうそう。イルミネーションが綺麗で、なんか、あれを一人で見てると、なんか、いじめかって思うっていう風にグリーンティーさんが言ってたので、
はい。また俺の発言を。
ええ。
はい。はい。
そこの、イルミネーションって冬に多いよねっていう話から、なぜこう冬のイルミネーションは綺麗に見えるのっていうところをちょっと取り上げて、はい、まあ、夏と冬のいろんな差。例えばイルミネーションが綺麗に見えるのは冬の方が綺麗に見えるし、
うん、
あと、音が遠くまで聞こえるのはきっと冬の方が遠く聞こえるのは、なんでかなっていうのをちょっと科学の観点からね、説明しようかなというふうに思っております。
は
い
は
い、
なるほど。
はい。皆さんもですね、物理 1B を用意して、うん、ご覧ください。
そうですね。
お聞きください。はい。
したくない、そんなの。
続いて、グリーンティーさんの方はどんなお話でしょうか？
はい。まあ、前半でね、納得納得みたいな話をしていただいてですね。後半は、まあ、年末スペシャルの時に、2009年の今年の漢字っていうのを確かに扱ってましたよね。
はい、
新っていう、まあ、新しいっていうね、感じだったと思うんですけど、はい、僕はその時に、この発言はちゃんと覚えてますからね、僕だったら骨だろうという
ふ
う
に言いましたね。はい。
してですね。
メインフレー
ム。で、まあ、うん。今年こそね、2010年こそ骨だと、
ね、
うん、予想を今つけておっておりまして、
早くない
ですか？まあ、そのために、まあ、ただ、その、何もせずに骨ってなるとは思わないんで、この、はいはい、この番組からね、骨っていうものをどんどんこう広めていこうぜと。
なるほど。
でも、漢字って結局、あれ、音読、音読みなんですか？訓読みなんですか？
今年の漢字ってやつ？
はい。コツとかなるんじゃないですか、これ、ひょっとしたら。
あ、そうなるのか？
でも前、真。
ああ、そうか、真。真の前って何でしたっけ？
変。
あ、変、あ、そう。でも変は、変って、訓読み？
なんだろう。
変な人の変ですね。
訓読みっぽいよね。
ああ、
まあ、そこら辺は。
まあまあ。
そこら辺含めてね。
まあ、骨っていう言葉自体をね、もっと我々日常生活で使うべきだと思ってですね。うん、はい、いろいろそういったことわざとかね、慣用句みたいなところを、ご紹介できたら。あとは実用講座みたいなことができたらと思います。
はい。
はい。はい、
それじゃあ参りましょうか。
井戸端カオス。はい、ということで1番目の井戸端カオスです。ちょっとね、先ほども言いましたが、今頭が痛くてですね、ぼーっとしてるんですけども、頑張っていこうと思います。
はい、今じゃあれイルミネーション見たらちょっと綺麗なんじゃないですか？
あ、なんかぼやーっとしてそうですね。
そうですね。
まあまあまあ、そんなことはさせておいて、まず一つ目の井戸端カオスの話題で、なぜイルミネーションは冬に綺麗に見えるのっていうところを、取り上げていこうと思いますけれども、
はい。
お二人はイルミネーション、まあ冬に多く見られると思いますが、そういうイルミネーションが綺麗なところに行ったりはしましたか？去年は。
まあ、そこまで、
うん、
なんだろう。こう、イルミネーションが綺麗なところって、例えばどんなところなの？
例えばまあ、去年やっていた、去年12月ぐらいにやってるところで言えば、うん、新宿のね、モザイク通りだったり、あとは、恵比寿の、ガーデンプレイスの方に、
はいはい、
でっかいね、バカラの、 シャンデリアっていうのが毎年、いや3年ぐらい前からずっと飾られているので、そこもすごい綺麗なスポットの一つですし、うん、
なるほど、
あとは六本木ヒルズの近くとかね、すごいこうイルミネーションが綺麗になってるんですけれども、そういうところには。
みんな都会やね。
みんな都会ですね。
都会ですね。
都会ですね。地方とかに行くと、イルミネーションを、その、家でやってますよね。
ああ、家でやってますね。
一軒家とかのだと、なんかそこに結構ね、あれすごいなと思うんですよ、よく。
関東でもね、私の住んでる近くに、家中をもうイルミネーションで固めた一軒家が一つあって、
うん、
それはすごいですよ。いつも会社帰りにこう通ると、
うん、
うわ、そこ綺麗だなっていうのがあります、うん、一軒。
なるほど。はい、まあ、公園とかでね、イルミネーションしてるのはちょっと見るぐらいですね、私は。
うん、ああ。またはまあ、その辺のね、駅歩いてたりとかして、
うん、はいはいはい、
見る程度ですね、まあ、う
ん、イルミネーションそんな感じですかね、うん、でおそらくまあ冬場にこうイルミネーションが綺麗にね、いろんなところでこう実施されると、まあ世の中の、男女はね、こうカップルでこうまあ綺麗とか言いながら行くわけですよ。
なんかすごいさ、
なんだそれ。
はい、なんでしょう。
なんか、呆れ返った喋り方しなかった、今。
そんなことないです。
なんか、アホな子みたいなさ。
そうそうそうそう。
そんなキャラだったよね。
いや、でもほら、やっぱりこう、彼氏彼女でね、こう、イルミネーションを見に出かけて、クリスマスとかもそうですよ。
うん。
こう、カップルで出かけて、わー、綺麗だね、とか言いながら、こう、夜食を、夜食じゃねえわ。夕飯をね。
なんだ夜食って。
夕飯を食べて、こう、ね。あったかいひとときを過ごすっていうようなことが、こう、目に見えてわかる感じするんですけど。
はいはいはい。
まあまあまあ、それはさて置いて。
うん。
じゃあその、彼女が、イルミネーションって綺麗だねって言ってる、そんなさなか。そこは、はい、じゃあなんで冬にイルミネーションが綺麗に見えるか知ってるかいっていう、その気力。
あ、彼氏側がそういう発説、発説、しだすんですか。
発言をね、したらちょっとかっこいいんじゃないかと思って、今回は、科学的な観点で。冬にイルミネーションが綺麗に見える理由というのを取り上げ
る。うわ、実用的ですね、これは。男性陣にしてみれば。
それはね、かっこよく決めれば女の子もこう、
キャーそうね。
うん。力になるかもしれない。
頑張ってこうぜ。ここでなんかこう、スペクトルがどうのこうのとかあんまり言いすぎてね。
そうだね。
うん。波長がどうのこうのとか言って、気づいたらいなくなってるからね、
そうね。
可能性はね、ありますけど。
ありますね。
さて。
まあ一応物理 1B の教科書用意して。
なんか力学概論とかでもいいですよ。大学生の方とか
だ
ったね。
力学だとこれちょっと関係ないかもしれないですけど。
あ、そっか。
はいはい。で、早速なんですが、まあ寒い冬には、こう、イルミネーション、夜景が、まあ夜景もね、イルミネーションだけじゃなくて、はいはい、星とかもすごく綺麗に見えるんですけれども、うん、まあこれは実際イルミネーションが細かいところまで綺麗に飾られてると。うん、いうのも、まあ、綺麗に見える一つだとは思うんですけれども、もちろんですね、気象的な理由というのも含まれます。その気象的な理由が今回その科学的に、はい、実証する部分になると思うんですけれども、はい、まずこの、イルミネーションというのが綺麗に見える理由というのが大きく気象的な理由で二つありまして、
うん、
一つ目っていうのは、冬っていうのは他の季節に比べて空気中の水分が非常に少なくなるということが、あります。
乾燥してますよね。
そうですね、うん。で、この空気中の水分が少なくなるっていうのは、皆さん中学校あたりで多分勉強されたと思うんですけれども、飽和水蒸気量っていうのが、こう、空気にはあるわけですよね。
はい。はい。
で、こう、その空気中に、どれぐらいの水蒸気が、入ることができるかっていうのが、飽和水蒸気量っていう、ものの指標になってるわけですけれども、その温度が下がるというところで、その空気中に含むことのできる水蒸気量っていうのが、どんどんどんどん下がっていくわけなんですね。うんうん、で、はい、その水蒸気量が下がるということは、空気中の水分が、まあ先ほど言いましたけど、空気中の水分が非常に少なくなってくると。
うん、
で、空気中の水分が少ないっていうところっていうのは、やっぱり、まあ、空気中で反射する、要は、水分がこういっぱい浮いていると、
うん、
光が入ってきたときに、その水分で光っていうのは、反射するわけですよ。
まあ、乱反射みたいなこと、
ね。そうですね。水分に当たって、はい、こう、反射して見えると、
うん。
で、まあ、逆に水分が多い夏っていうのは、その水分が多いので、光が反射して、遠くまであんまり見えないんですね。光が反射しちゃう。
うん
うん、で、遠くの、街並みとかが、こう、ぼやーっと見える。それが夏です。きっと皆さんもね、こう、夏に東京タワーとか登って、富士山の方向を見ても、あんまり見えねえな。 ちょっと、なんか、うっすら雲がかってるなっていうのが体験されたことがあるかと思いますが、それが、空気中が、に水分が少ない冬になるとですね、その屈折する水分が非常に少なくなると。そうすると、空気中で反射する光が少なくなるので、非常に空気が澄んで見えると。なので、こう、高いところに登ってね、富士山の方向とか見ると、富士山がすごく綺麗に、こう、くっきり見えるという風になるんですけれども、わかりますか？
まあでも、
寝てましたね。
説明、それ、実用上は、
はい。
飽和水蒸気量とか反射とかそういう言葉は出さない方がいいですね。
ああ、もちろんですよ。もちろん最後に、かっこよく決めるセリフっていうのをね、こう。
ああ、それもあるんですか？
ビシッと言いますの。
はいはいはい。はい。
いや、言えるかどうか分かんないけど。頭ぼーっとしてて、なんか何言ってるか分かんなくなるかもしれない。まあ、実際理論的に言うと、この、まあ、飽和水蒸気量と水分の関係。
うん。
この空気の中の飽和水蒸気量の関係で、まず、冬は見えやすいんだよっていうところを一つ押さえておいてください。
はい。
はい。
テスト出ますか？
テストにはね、もしかしたら、こう、中学校のテストでは出るかもしれないですね。
はい。
はい。そして、二つ目なんですけれども。
はい。
うん。
途中、ちょっと待ってください。二、はい、人一気に黙るのやめてもらってい
いですか？いや、二つ目なんですけどって言うからさ。いい、そう。今からスタートがあるんだと思ったから。
すいません。返事も何もなかったんで、ちょっと不安になっちゃった。
でもなんかもう学校の先生相手にしてるみたいな雰囲気になってきてるからさ。
あ、そうですか。では、二つ目ですね。大きな理由のもう一つっていうのは、北西の季節風が非常に強くなってくるというところがもう一つの理由として挙げられます。で、まあ、その北西の季節風というのは、冬型の気圧配置というのは、おそらくお二人もご存知、すごくよく聞いてると思うんですけれども、冬型の気圧配置というのは西高東低ですね。西が高くて、高気圧で東が低気圧と。いうところがあって、西が高くて東が低いと、西から東に向かって、風っていうのが流れていくわけですね。はい。いいですか？ここまでは。はい。で、そうすると、北西の季節風というのが強く吹いてきます。日本で言うと、中国地方からね、シベリアの方から吹いてくる季節風というのが非常に強くなってくるんですけれども、風が強いっていうことは、次々と綺麗な空気が流れ込んでくるっていうことになります。そして、冷たい風っていうのがどんどん、まあ、空気の入れ替えがよくね、こう、循環されて入ってくるので、空気中に舞い上がったホコリだとか、排気ガスっていうのを吹き飛ばしてくれると。
うん、
そういった意味でも、すごく見通しが良くなるんですね。で、風が強いと空気がこう、一斉にぐわーっと動くので、夜空の星っていうのが、こう、キラキラキラって瞬いて見えるようになってくると。いうことなんですね。で、それとともに、イルミネーションも、こう、まあ、遠くから見るとね、こう、キラキラキラってまたたいて、一層綺麗に見えると。
うん、
そういったこの二つの理由ですね。一つは、空気中の水分が少ないっていうところと、どんどん新しい空気が入ってくるっていうところで、
うん、
冬の夜こそ、イルミネーションが綺麗に見えるんですよっていうことが挙げられるわけです。
なるほどね。
はい。なかなかちょっと難しいというか、なんか専門的なね、科学の観点のことをブワーっと喋ったんで、聞いてる人はなんか、うん、眠いってなってるかもしれない。
そうですね。
聞いてる人というか、話してる人も眠いですからね。
はい。
うん、いや、毒舌でっていうか、まあ今のはね、そういうノリで言っただけですけどね。はい。
まあ、そういった理由で、こう、イルミネーションが綺麗に見えるので、こう、女の人がね、隣にいて、イルミネーションって綺麗だよね、みたいなことを言ったときに、
うん。
なんて言えばいいかっていうのを。
そう、そこですよね。
いろいろ考えたんですが。
はい。
昔ね、一個考えたのがありまして、それが。
結構前から考えてるのか。
これ、あれですよ。こう大学時代に友達とふざけ合って、
はいはいはい、
こうバーって言ってた中で出てきたんですけど。
ああ、なるほどね。はい。
こう、冬には、北風が、埃を全部飛ばしてくれるから、イルミネーションは綺麗に輝けるんだよ、みたいな。
輝けるんだよっていうふうに、こう、なんか。
あ、そう。
なってるわけね。
そう。
なんでしょう。表現がね。
うん。
うん。なんか滑ったのを必死にフォローしてくれてるような空気が。
いや。
いや、だって、意外に普通だったじゃないですか。
滑る滑らないの問題じゃなくてさ。
いや、だって。まあ、要は、北風がね、 あの、空気をきれいにしてくれるから、イルミネーションはきれいに掲げるんだよっていうようなことをね、こう、うん、世のかっこいい男性人たちがこうビシッと決めると、女の子たちは一頃に行けるんじゃないかなと。
なるほど。いや、でも結構まとめるの難易度高いですね。
高いね。
だからそこはもう自分のね、あとは学力次第です。
前半の内容。ああ、どうぞ。
学力が高ければ高いほど難しくなってくるんですよ。そういうことなんですよ。
だから考えれば考えるほど分からなくなるので、
そうです。
もう単純に、こう、北風が綺麗にしてくれるんだよっていうのを言っとけば。
もう冬だからでいいんじゃない単純には冬だからでしょ。
うん、なんでイルミネーションって冬になると綺麗に見えるの？いや、それは冬だからだよ。絶対ダメでしょ。
いや、まあ、あれじゃあ、粉雪歌い出すんだよ、もう急に。
あ、来ましたね、粉雪の話題。
歌って、歌で落とすっていうのもあるじゃないですか。
まあ、ありますね。
なんでこう綺麗に見えるのみたいなの来たら、こう、あこぎをこういきなりジャジャーンってやり出して。
こんな雪って始めればいい
わけですね。疑問に答えない形で、歌に入るっていう。
まあまあまあ。そんな感じで。まず、冬に、こう、空気が綺麗になってね、イルミネーションが綺麗に見えるっていうことを紹介したんですが、それと、プラスとして、冬と夏の違いでもう一つ挙げられるのは、まあ、オープニングでちょっと言ったんですけども、音が遠く聞こえるっていうのが、おそらく冬の方が遠くに聞こえるのかなって思うんですけど、それは実感したことありますか？
まあ、とりわけ、雪が積もったね。
うんうんうん、
次の日とか。
うん。
だから。シーンとなってて。
そうですよね、うんうん。遠くの音がこう、遠くの電車の音だったりっていうのが、多分聞こえてくると思うんですけれども。ね、じゃあ、今度はこの音についてちょっと、取り上げていきたいんですが。
はい。
こう、まあ、音っていうのは、なんでこう、冬の夜が一番よく聞こえるのか。まあ、実際結論から言うと、冬の夜が一番よく聞こえるんですって。遠くの音っていうのが伝わりやすいっていうのがあるんですけれども、じゃあ、そこはなんでかっていうと、実はですね、温度っていうのが今度は大きく関係してるんですね。
うん。
で、音っていうのは温度差によって速度が変化して屈折したりするものになるわけです。お二人は理系なのでおそらく、まあ、昔聞いたことあるかなっていう感じになると思いますが、空気中の音の伝播する速さっていうのは、まあ、温度によって変化しますと。で、音速を式で表すと、次のようになります。
出た。
ほら、物理の教科書見てるでしょ、二人とも。
そんなのないよ、もう。
ね、ちょっと、覚え出してください。音速イコール 331.5 プラス 0.6 かける温度っていうのが、音速の式になるわけですね。つまり、331.5 っていうのが普通の速度でありまして、プラス 0.6 かける温度っていうので、まあ、1気圧中の音速のね、速さが出るわけなんですけれども。
先生、その時の温度はケルビンですか？
すっげえ嫌なやつ出てきた。
いや、こういうやつ いたじゃないですか。
ケルビンじゃないです。普通の。
T ですか？
T ですね。どうです。
なるほどですね。
はい。で、そういったところで考えますと、空気が0度だった場合っていうのが、うん音速 331.5、メートルパーセカンドになるわけですね。はいうんそれが、ま、18度だったり何度だったりすると、徐々に上がっていくと。いうところになります。うん、つまり、水蒸気100度の中では、331.5 プラス 0.6 かける100になるわけですから、405度ぐらいになるわけですね。
うん。
うん。
ここまでは OK ですかね。
うん、ちょっと危ないね。
聞いてる皆さんがどうなのかっていう話になっちゃう。
も
う
何つまんなくなってきた？
いやいや、そういうことじゃなく
て。まあ、まあ、この式は置いておいてですね。まあ、こういう音速がありますよというところで、はいはい、じゃあ、昼間と夜で、まあ、音の差っていうのが出てくるんですけれども、うん、じゃあ、昼間と夜の違いは一体何っていうところになると、晴天の日中っていうのは、地表付近の気温っていうのが上昇の気温より高くなります。まあ、地表にね、うん、どんどん熱が溜まってくると。
はい。
ということで、地表近くの音速っていうのが暖かいですから、どんどんどんどん大きくなってくるわけですね。
うんうんうん。
で、それがですね、どんどんどんどん上の方になっていくと、どんどん高いところっていうのは空気が冷たいですよね。
うん。
で、空気が冷たくなってくるっていう ところになると、音がこうゆっくり進むと。
うんうん。
そういうことで、地表を離れるに従って、音速も遅くなります。すると、 温度っていうのは低い上空に曲げられていきます。どんどんね、遅い方向に音は進んでいくっていうことになります。
うん。
うん、ということはどういうことかっていうと、自分が立っている位置から遠くの音っていうのは、どんどんどんどん太陽の方向に向かって、進んでいくので、遠くの音っていうのは、自分が立っているところには聞こえないっていうことになるわけですね。
うん。
昼間は。
うん、
で、夜になるとどうなるかというと、夜は、こう、放射冷却というのが起こってですね、
うん、
こう、地表がどんどん冷たくなろうとすると。
はいはいはい。
で、暖かい空気っていうのはどんどん上に上っていって、今度は上空が暖かくて、地表が非常に寒くなると、
うん。
そういうことになると、地表の温度っていうのが冷たくなって、上が暖かいわけですから、音が出たら、遠くの音っていうのは、今度は、月の方ではなくて、自分の方にこう、地表の方に音が曲がってくるわけです。
はあ。
ということは自分が立っていて遠くの音っていうのは、音が出たら一回上には上がるんですが、遠くの自分のいるところにこう曲げられて音が聞こえてくると。
うん。
そういうことがあるので、うん、昼間よりも夜の方が音は遠くに飛びやすいと。
うん。
いうことになるわけですね。
うんうんうん、うん。
これが、まあ昼と夜の差になってくるんですけども、同じことが夏と冬にも言えて、はい、夏は暖かいですよね。うん、で、夜になっても基本的には暖かい。
はい。
で、冬は、まあ、だいたい昼と夜、まあ、温度差はありますけれども、冬の方が寒いということで、こう、まあ、考えてみれば、夏よりも冬の方が音は伝わりやすく、あ、遠くに、まあ、伝わりやすくて、冬の昼よりも夜の方が音は伝わりやすいということで、冬の夜が一番遠くの音が伝わりやすいんですよ、っていうことになるわけですね。
なるほどね。はい。
わかり
ました。どれくらい違うんだろうね。
まあまあまあ、それをちょっと計算してみないとね、じゃあ夏の昼間の温度っていうのと、冬の夜の温度っていうのを計算すれば、うん、おそらく速度がまあ分かってくるわけですから。
あ、それでじゃあ何倍の声の大きさでみたいな。
そういうのがね、計算できてくると思うんですけれども。まあ、非常にね、聞いてる方は、もう、駆け上がりラジオこんな風になっちゃったのかって思うかもしれないですけど、別にそんなことはなくてですね。うん、今回はただ、ちょっと私も気になったので、調べて、まあ話してみたんですが、まあ結論を言うと、
はい。
冬には、イルミネーションが綺麗に見えるし、遠くの音も、はっきり聞こえるんだよっていうことをね。
それだけ？
長くこと説明していたのは何だったんですか？
どうしたの二人とも。
四季まで出てきたのに。
これあれですよ。だから、ね、遠く、自分の好きな女の子が遠くにいるときに叫んで告白しようと思えば、冬の夜の方がいいってことだよ。
ただそれ、
イルミネーションも綺麗に見えるし。
いやいや、周りにも聞こえるってことでしょ。
そらそうだよね。もう、ブロードキャストじゃないか、それ放送だよ、それ。
え？あ、まあまあ。まあまあ。でも、なんかこう、ドラマとかでそういうシーンがあるのって大体冬じゃないですか。
そうなんですか？
わかんない。わかんないけど。そっちの方が、絵にはまるような気がする。
クリスマスシーズン的なドラマは絶対ね、イルミネーションの背景で。
背景で叫ぶっていうね。
そうですね。
まあ、それをね、実践される方はちょっと、周りの警察の方に君ちょっとうるさいよって言われる可能性もありますけれども。
うん。
それ関係ない人が振り向いたらどうすんだって話ですよね。
まあ、エキストラだと思ってもいいんですよね、エキストラ。あいつらはエキストラだ。
なるほど。
主役はこっちですからね。
うん。
まあ、そんな風に、告白をしていただければ、冬はもしかしたら、イルミネーションの力と、温度が寒いせいで、遠くまで聞こえる音のおかげで、こう、彼女の心にもね、自分の声が届くかもしれませんので。
うん。そしてその説明をちゃんと加えることでね。
う
ん、
そうそうそう。
逆に惹かれるかもしれないという。
逆に惹かれて、振られる可能性がある。
そうですね。その両面を気をつけていただいて、
いただいて、
いただいて、ね。
はい。今年は僕が、いただきます。
そういうことになる。
使っていくんですか？いただいてよ。まあ、そんな理由で、今回はですね、冬ならではの、まあ、音と、光の部分をね、お話をしてみました。皆さんもぜひ、はい、ちょっとね、検索してみれば出てくると思いますので、見ていただければな、というふうに。
これじゃあ、マックスで2月頃が一番ってことなんですか？
まあ、一番寒いところが、一番よく聞こえるはずですからね。
うん、風も強いですからね、2月。
そうですね。温度差が激しくなると、それだけ、きっと、 よく聞こえる。もしかしたらだから秋から冬にかける、その、寒暖の差が激しい。
うん。
紅葉が見頃の時期が一番もしかしたら遠くの音が聞こえるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。
はい、まあ2月となればバレンタインとかもあるんでね、あの女性陣の方には。ああ、
そうですね。
で、しかもあの、さっきの話に出てた昼間は上の方に声が逃げちゃうってことなんで、
はいはい、はい。
まあ学校とかでそういうバレンタインのチョコとか渡すときは、まあ1階から2階の男子に放り投げるとかね。
ああ、上に上がるからね。
そうそう、声もよく聞こえるので。
放り投げるのか。
私の気持ちいい、バーンみたいなです。
あいつはあんな声でかいんだ、みたいな、2回。
なるほど。まあ、それ使えそうかな。
ちょっと、ちょっとなんか使ってみたいよね。せっかくそういう特徴を知ってしまったら。
そうだ。
うん。
まあ、今のやつが使えるかどうかまたね、やってみないとわかんないですけど。楽しいですね、でも、これ。うん、
まあ、そんな感じで、1個目の、井戸端カオスは、冬ならではのお話を取り上げてみました。井戸端カオス。
はい、井戸端カオス後半でございます。
はい。
はい。まあ前半、眠りかけた人もですね、起きてくださいよ。いいですか？起きてくださいよ。
眠いよ。
はい。で、後半、ホネソさんは、もう、大丈夫ですか、はい、
大丈夫ですよ。
へこんでませんか、
まあ、まあ、ある意味で頭痛いんでへこんでますけど、大丈夫です。
はい。で、まあ、今日はそのホネストさんにも、非常に関係のあるね、話になってくると思うんですけども。
関係はないんじゃないか
な。まあ、オープニングでも言いましたけどね、
はい、
今年2010年の漢字こそ骨にしたいと。
はいはい。
いうことで、この番組からね、はい、骨っていうものを使った、ね、ことわざとか慣用句みたいなもの、もっと日常生活で、使っていこうぜというご提案をですね、させていただきたい。
プレゼンテーションですね。
うん、そうです。
はい。
で、一応ね、まあ、骨つながりでですね、はい、ホネストさんって、なんでホネストさんって言うんでしたっけ、
はい、正直者のホネストと。さ、これ、第1回の時も言ったんですけど、
いや、途中からさ、聞いてくれてる人、はい方もいるでしょうから、うね、もう一度復習しとこうかなと。
はい、ホネストっていうのはですね、正直者の、ホネストっていうのと、
はい、
私がね、お二人と会った時にすごく痩せていて、骨骨って言われてたので、まあそれを掛け合わせてね、ホネストってなったんですけど、言っときますけど皆さん、聞いてる皆さん、一回も多分突っ込んでなくて、こいつ大丈夫かって思ってるかもしれないですけど、正直者っていうのは、ホネストって言わないですからね。
はい。
分かって、ホネストって読んでるだけなので。
カタカナ読みでね。
そうそうそう。うん、そこら辺ちょっと、こいつ、あいつ、オネストって呼ぶのに、ホネストとか言ってるバカじゃねえのとか思わないでいただきたいんですけど。
で、まあ、第1回目かなんかで言ってましたけど、一応定式なのはひらがなじゃなくてね。漢字で骨と書いて、ST、はい。ね、
そうそうそう。
そうだっけ。ピアニスト的なね。
そうそうそう。
プロフェッショナルということですね。骨に関する。
骨スペシャリスト。
関係あるわけですよ。
なるほど。
え、ね、まあ、実際、骨っていうのは何だろうということで、ウィキペディアを引いてみるとですね。 はい。脊椎動物に見られる骨格系を構成する組織だと。
なるほど。
なんだこのコーナ
ー。カオスですね。
なんだこの話。はい。
まあ、主成分はリン酸カルシウムと。
はい。
ということで、はい、カルシウム取ってくださいね、という。
はい、はい。
まあ、骨に関する基礎知識のコーナーが前半あります。はい。以上です。骨に関するのはね。で、
早い。
ここからですね。
はい、はい。
言葉ですね。言葉。
はい。
言
葉。
まあ、まず、骨っていうね、言葉を、我々あんま日常生活で使わないですよね。
全然使わないですね。
使わないですよね。こんなに便利そうな言葉を。うん、
私はめっちゃ言われますけどな、あなた方。
今だ、この番組中はもう骨骨言ってますけど、やっぱ日常生活で使うにはまだまだね。
まあまあ使わないですね。
使えない。ね、はい。で、まあじゃあ骨に関するね、なんていうかな、慣用句的なものとか、ことわざ的なものっていうのは、じゃあ、どんなものがあるんだろうか。ちょっと、はい、まあ、検索をしてみて、まあ、皆さんネタ帳にちょっと見てもらってると思うんですけども、
はい、
まあ結構あるんですよね。調べてみると。
うん。うん、
まあ知ってるやつもあるんですけど、まあ、初めて聞くみたいなものもあると。で、まあ意味はそんなに難しくないと思うんですけど、実際それをこう、 日常会話とか、
うん、
どういうシチュエーションで使っていけるのかっていうのを、まあ、今からね、
はいはい、
考えていきたいと思います。
なるほど。
はい。では知識にもなり、実用にも役立てる、そういう、こう、有意義なコーナーでいきたいなと。
なるほど。
はい。じゃあ、まず、ちょっとじゃあ、行きましょうかね。
はい。
まあ、よく聞くのが、やっぱり、骨が折れるとかいう、
ああ、
ことわざとか、汎用感ありますけど、それはよく使いますよね。
うん。
骨が折れ。あと、本当に折れた時も言いますけどね。骨が折れたと。
ダブルフィーリング。
本当にみたいな。
それは汎用球じゃないですね。
骨が折れて骨が折れたんだ、みたいなね。
そうですね。
使わない。まあ、
意味的には、ちょっと笑いそうなってごめんなさいね。まあ、大変だと。で、労力かかるよ。ね、面倒だよ、みたいなことを言うのは骨が折れる。まあ、これは、まあ、骨という言葉の、言葉が含まれる慣用句の中では知名度高い方ですね。
うん、わかりやすいですしね。
はい、で、まあ、その下、その次ぐらいにですね、ちょっと紹介したい。これちょっとあんまり使わないなと思うんですけど、骨がシャリになっても。
はい。
これ使いませんよね。
骨がシャリになっても初めて聞きますね。
まあ、シャリというのは、まあ、お葬式時に仮装した骨のことを言うらし
い。骨壺に入ってるやつ、
骨。ああ、そうです、そうです。
はいはい、
まあ、意味合いとしては、まあ、もし死んでもとか、どんなに、どんな困難でもとか、そんな意味なんですよね。まあ、骨がシャリになっても。どういうところで使いましょうね。
いや、使わないでしょ、これ。
だから、たとえ死んでもみたいなことだから、
だったらそう言いますからね。
そうだね。
骨がシャリになっても俺は、みたいなこと言わないでしょ。
もう、いや、それを変えていけばいいんですよ、これからね。
まあ、だからそうそう、変えていくっていうのが、このコーナーの目的で。まあ、さっきのイルミネーションの話じゃないですけど、ね。まあ、彼女さんがいてです。彼女さんというか、告白的なシチュエーションで、たとえ世界を敵に回しても君を守るよみたいな、セリフがあったというんですか、その時に使えるんじゃないかと。
なるほど。
骨がシャリになっても。
なるほど。
俺は骨がシャリになっても、お前のことを一生守り続ける。あんまりピンとこない、これ。
ピンとこないですね。
何言ってんだろうって。
使えないなぁ。まあでもこの番組。
行きましょうよ、これ。
使ってください。
はい。
はい。で、まあ、あと、まあ、結局この骨っていうものを、どう捉えるかなんですよね。結局、本当にこの骨そのもののことを表現しているのか。例えなのか。大体その、どっちかですよね。この言葉
で、
ね、
はい。
で、そのまま表しているのが、骨と皮というやつですね。
ああそうですね。
これよく言われますよね、ストさん。
最近はね、ちょっと肉ついてきたんで、言われないですけど。てか、言ってたのあなたたちだけですか？
そうですか。いや、でもこれ、ことわざっていうか、慣用句になってるって今初めて知ったんですけど。まあ、骨と皮だけで、身がないみたいな状態ですね。
極度に痩せている様子ですね。
まあ、そう。ですね、はい。骨と皮。これはまあ、いじめみたいなことだけ
そうですね。なかなかあんま使えない。
ないですね。
ですね。
軽いいじめでしたからね、
そうですね。
そうですね。
その次。
はい。
これは使えるんじゃないですかね。骨に刻む。
痛そう。
リアルに刻むわけじゃないからね。
これは使えそうじゃないですか？骨に刻みますって。まあ意味合いとしては、しっかり覚えておくとか、深く心にね、留めるみたいな意味です。
でもほら、どちらかというとこう、肝に銘図とか、ね、使っちゃう感じしません？
でも肝がいいんだったら骨もいいよね。
う
ん、
そうだね。肝よりは骨の方がかっこいいよね。骨に刻むぜ、みたいな。
今回の件は、骨に刻ませていただきます。
そうそうそう。だから硬いからさ、やっぱり刻むの大変そうじゃん。うん、
ああ、ね。しっかりね、覚える感じよ。でも、骨に刻むはね、うん、どっかで多分聞いたことあると思います、これは。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、使ってる人結構いるんじゃないですか？
あれですか？
まあでも、昔の人というか、その、年齢が高い方。
うん。
まあ、政治家の方。
骨ファミリーかと思って。
ああ、骨粗さんのファミリーっていうこと、
はい、違います。
その、家訓とかね。
骨粗さんのファミリー、みんな骨粗って呼ばれてないですか？
家訓。
家訓がここにだいぶ被ってたりとかしないですか？
おかしいでしょ。家訓骨に刻むっておかしいでしょ、それ。
実家の掛け軸みたいなところに書いてあるとかね。
ないです。
何時自身の骨を知れとか。
どういう意味だ
ろう、ね、そんなのあるの？
いや、デルフォイの神殿に刻まれてんでしょ？
そう、デルフォイの神殿を何時自身、そうね。うん。
そう。
な んか、倫理の話も入ってくるんですけど。
そうですね。刻まれてるかもしれないですよ、でも。
ああ、そうですね。
あ、じゃあ、ホネストさんの骨に刻まれてるのかな。
嫌だな、それも。
あんまり打ち合いになるとちょっと困っちゃいますよね。はい。
焼いたら出てくるみたいな。はい。
骨がシャリになったら出てくるということね。はい。それどんどん使っていきましょうね。いいですか？どんどん使っていきましょう。はい。
はい。
それでは、次、いいかな。どこにしようかな。まあ、骨までしゃぶるとかはまあ、よく言うかな。
うん。たまに聞きます
よね。聞きますよね、これね。うん。あと、骨身に染みる。これも使いますよね。
なるほどね。
うん。あと、まあ、骨休め。
ああ、ありますね。こう、
まあ、骨休め。あります。羽休めとか言いません？普通、羽。
うん。ああ、羽休め。羽休めは、なんか。
羽を伸ばすとかね。
羽を伸ばす。あ、そうか、そっちの方かな。
いや、骨休めは言うよ。
言います？
いや、聞くもん。
あ、そう。
うん。なんか、長期の休みに入るときに。まあ、骨休め、ね。まあ、
確かに。
うん。まあ、温泉に行ったりとか。
まあ、これってこの結局この骨の部分が違う部位に変わっててもあんまり違和感ないって感じしますからね。
そうですね。
そうですね。
だから、まあ結構使いやすい方ですかね。あとちょっと前になりますけど、骨になるっていうのがありましたよね。これはもうダイレクトですよね、これ。
もう死ぬってことですもんね。
だからこれ、さっきのね、シャリになってもじゃないですけど、その時の代わりにも使えますよね。たとえ死んでも、たとえ骨になってもっていうふうに言えば同じ意味ですね。
だからそれあの、じゃあたとえ死んでもでいいじゃんってことになるじゃないですか。わざわざ骨になってもって。
なんかもうちょっと普及させたいんですけどね。
骨をね。
うん。
骨になるっていうのはちょっとね、骨は ありますからね、すでに。
そうだね。
どっちかって言ったら、骨になるっていうよりは、骨の部分がこう露呈するってことでしょ？
剥き出しになると。
はい、
うん。骨だけになるってこと
ですね。そうそうそう。そういう書き方じゃないと、ちょっとなんか骨になるって、今骨がないみたいな言い方になっちゃってるんで。
うん、まあそうだね。僕なんかよく昔骨がないと言われましたけど。
そうですね。真逆の存在みたいな。
そうだよ、ね。俺が骨で、向こうが骨がないから、二人合体したら一人の人間になるみたいな感じです。
グリーンティーさんはすごい、ぐにゃんぐにゃんなんですよね。なんか。
無脊椎動物とか言われてます。はい。で、見ていくと。
はい。
あとは結構使うのかな？骨を刺す。あんま使いませんね。骨を刺
す。使わないですね。
使わないですね。
まあ、痛み、寒気が強く身に感じると。骨を刺す。骨を刺すようだ、みたいなことですかね。痛みねーっていう感じで使うのかな。
じゃあもう、あれですね。もう1月2月になってくると、だいぶ骨を刺す季節になってきましたけれど、みたいな。
いいじゃないですか。
ああ。
自然ですよね。
まあまあ自然に使えるけど、多分、あれでしょうね。こう、その骨を使った慣用句っていうのを一般の人があんまり知らないから、骨を刺すって言われても、ああんってなるんでしょうね。
通じないんだよね。
うん。
こっちが知っててもね。
そうそうそう。
そこがちょっとやっぱり、問題ですわ。
うん。だからまあここからね。駆け上がりラジオからこう広めていくと。
はい。
だからいろんなところで、骨の慣用句を使っていただければね、いいんですけれど。
骨がシャリになっても、ちょっと何度も言ってますけど、
使えそう。気に入ってますね、グリーンティーさん。
気に入ってるね、骨がシャリになっても。多分これ、今回この話を聞いた人は、だいぶもう耳に残ってるでしょ。
そう、それも一応ね、目的でございます。はい。で、ちょっとここに、またネタ、戻りますけども、ネタ帳のところに貼った、はいいっぱい貼ってますけど、そこからいきますね。はい、次に私が気になっているのが、野菜腕にも骨。どういう意味かわかります？
わかんないです。
これはでもね、いい意味なんだか、いいというか、そんなにネガティブな意味じゃなくて、まあ、どんなに痩せて細った腕でも骨があるんだと。
は
い、つまり、まあ、たとえね、弱くても、まあ、意地とか誇りがあるので、侮っちゃいけないよっていう、まあ、教訓的な。
いいですね。
これいいですね。じゃあ、プライドがしっかりあるってこと？
そうそうそう。そうそう。
プラスの意味。
うん、プラスの意味です。一見マイナスの意味に見えますけど。
うん。
まあね。痩せ腕にも骨。
これ、いいですか？使えますよね。教訓的な意味で。使えないです。
使っていきたいですね。
これでも、なんか使っていきたい感じしますね。
うん。
うん。
なんかすごく馬鹿にされて、ね、会社とかで、 お前何にもできないくせにとか、お前プライド何もねえのかよみたいなことを言われても、
うん、
でも僕は痩せ腕にも骨でちゃんと自分の意思は持ってるんですみたいな、まあ言い慣れてないから
そうじゃないですか、
んでるけど、うん、でもそういうことですよね。
そうですそうですね。
自分に言い聞かせるというね。
うん、ああそういうところで、
ね、ますね。
ですね。はい。
いいですね。はい。
もうこれなんかも結構いいのかなと思うんですけど、命あればクラゲも骨に合う。知ってます？
うん、どういう意味ですかね。
命あればクラゲも骨に合う。まあこれはこれも結構いい意味なんですけど、長く生きていると、
はい、
まあ、めったにないような幸運とか幸せに巡り合うこともありますよなんていう意味なんですよ。
お
で、まあなんでクラゲが出てくるかというと、まああの骨、クラゲって骨がない。
はい、
そうですね。
まあ骨がないんだけども、長生きしていると、まあ骨がで、骨と出会いがあって、骨のあるクラゲになるね、みたいな。まあちょっと無理やりっぽいんですけど。
それなんか海に突き落とされた人の骨とかじゃないですか。
それ死人になってるじゃないですか。でも確か昔なんか古典か何かで、
う
ん、
はいはい、
すごく珍しいものの例えで、
うん、
クラゲの骨っていうのがありましたよ、確か。なんか、すごく貴重なもの。
はいはいはい、はい。
そして、クラゲの骨。あれ？かぐや姫だったかな？
あ、そうですか？そんな、ちょっと覚えてないや。
いや、かぐや姫か何だったか忘れましたけど、うん、かぐや姫って、ほら、私と結婚したいんだったら、これを持ってきなさいみたいなのをいろいろ提示するじゃないですか。はいはい、それの品の中に、クラゲの骨っていうのがもしかしたら一つあるかもしれないですけど、またちょっと、調べてみますが。でも、そういう、珍しいものにも、
そうなんですね。
っていうことですよね。
いい話ですね。
これは結構、まあ、いい話かなと。
うん、あ、すいません。間違えました。枕草子でした。
あ、
は
い。
それは、扇の骨ではなくて、クラゲの骨なのでしょうと申し上げると、中納言は、これは、高家の言葉にしておこうと言ってお笑いになるみたいな。
あ全然笑えないんですけど。
枕草子の、
はい、
一節の中に、その、うまいことを言った例えで、クラゲの骨っていうのが、うん、要は、これは珍しいものなんですよっていう風に言ってたら、うん、いや、それはきっとクラゲの骨なんでしょうねって言ったら、お、それうまいから俺の言葉にしちゃおう、みたいな。
焦点みたいな感じになってたんですね。
ああ、そうそうそうそうそうそう。そういうことですね。
はい。まあ、あと一個ぐらいにしようかな。あと一個。はい、これ他人の飯には骨がある。ですかね。
どういうことですか？
まあ、大まかに言えば、あんまりその他の人の行為に甘えてばかりいると、突然思いがけない時に冷たい仕打ちに会うことがありますよっていうような。
じゃあ、この中で骨っていうのは冷たい仕打ちに当てはまっちゃう、
そうみたいですね。その他人の家でとかで食べるご飯に、まあ骨が入っているっていうような
こと。ご飯に骨が入ったら嫌ですもんね。
う
ん、
そうそうそう。
いじめですね、それこそね。うわ、なんか、ご飯に骨入ってた。
前のうままさんが喉詰まったみたいなことになって
た、ね。ああ、そうだ。
ああ。
うん。
なるほどね。
っていうのは、まあ結構ですね、実用的になるかどうかはまた別として、まあ骨っていう言葉を使った慣用句ことわざ、名言みたいなって結構あります。ここに今紹介してないやついっぱいありますからね。
うん。
ぜひ、ね、日常会話の中で取り入れる努力をですね、リスナーの方々には、ホネストさんじゃないですけど、していただきたいなと。
ちょっとかっこいいですよね。
うん。
使い方によってはですけど。
でもまあ、骨に限らず、多分、慣用句っていうか、そういうのを本当にちゃんと正しく使える人っていうのね、この人、ちゃんと言葉が喋れるというか、
うんうん、
言葉のバリエーションをちゃんと持っていて、いろんな使い方ができる人なんだなということで、多分、大人の人たち、
うん、
要は、年配の方々も、にも、多分認めてもらえるようになると思うんですよね。
うん
うん、だから、慣用句をどんどん使っていくのは、非常にいいことなのかな、
ね、そうですよね。
はい。
うん、まあ、骨のある人間に、ね、なっていきたいと。
そうですね。ただあまり使いすぎて自分のあだ名骨とかになっても、ちょっと。
そうですね。キャラ被りますね。
まあ、私の場合はいくら使ってもね、骨と呼ばれようが、もうすでに骨でついてますもんね。
そうですね。もう期限みたいなもんですからね。
そうそうそう。 なので、今後いろんな、まあ、骨だけじゃなく、いろんな慣用句をね、はい、使っていきたいと思います。
うん。はい。ということで、まあ、後半はね、ちょっと、くだらない話が多かったと思いますけれども。
まあ、前半もくだらなかったですけどね。
まあ、新年ね、になって、まあ、気持ち新たに、はい、頑張っていきたいと。
そうそう、
ね。目を使って頑張っていきたいと。
私も、一個思い出した話なんですけど。
はいはい、はい。
前、グリーンティーさんと、ホネストさんと、私、ウマーマで、カラオケに行った時の話だったんですけど、
うん、
骨のつく、カラオケを探したの覚えてますか？
覚えてる。
骨骨ロックですか？
そうですね、骨骨ロック。
はいはいはい。
これ、ニコニコ動画で聞けたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。なんか懐かしい感じがして、これきっと、初めて聞いたわけじゃないなっていう。
うん、
意外なところでそういう骨骨ロックと出会ってたっていうね。
へ、
うん、結構熱い歌なんで、ちょっと歌いかけましたよね。
あ、そうなんですか。
はい。
骨骨ロックって、あれ、NHK じゃなかったでしたっけ？
多分そういうみんなの歌とかそういうの。
そうですよね、
はい。あの時は歌ってないですよね。
あの時は歌ってないはず。
歌ってないですよね。
うん、歌ってないです。
歌ってないですよね。
選曲のリストに、あ、骨骨ロックってあるわってなったけど、歌えそうにもなかったんで、
そうですよね。
歌わなかった。
やめたんですよね。
聞いてみよう。
骨骨ロックで。
NHK なんだね。
確かみんなの歌あたりで流れてた。
やっぱり、なんだろうね、歌にもなる。やっぱりいいですね。
それカラオケで歌うってところで、またちょっと骨のランクがアップしますよね。
あ、そうですね。
慣用句も使いつつ、骨骨ロック歌いつつ。
ちょっと待ってください。
はい。
ランクって何ですか？
いや、骨ランクですよ。
骨ランクっていうのがあるんですか？
いや、やっぱり今はまだ今年の感じになるような地位に行ってないから。
あ、そうそう、言葉としてね。
そうそうそうそう。
物としてね。なるほどね。
ホネスト密度が、100人あたり1人ずつの確率で上がなってきたら、漢字が骨になるみたいな。
ああ。
そういうね、決まりになると思う。
なるほど。
まあ今年はじゃあ人口の割合的にはね、ホネストの割合が大きくなっていくと祈ってますんで。
はい。
そうですね。
うん、皆さんぜひ使っていただいて。
出た。出たよ。さっき俺言ったじゃん。
はい。
はい。ということで、じゃあ、動画高橋後半、以上になります。
はい。
はい。
はい。皆さん、いかがでしたでしょうか？
はい。
はい。まあ、エンディングということでね、うん、今年の新年の抱負かなんかでも、
うん、
語り合ってみませんか？
怖
い。怖い。怖いな。
いや、無茶ぶりなんで。この辺は完全にね、
うん、
アドリブなんで。
はいはい。
はい、まあ私からはですね、
はい、
まあ曲をね、ちょっとグリーンティンさんからもリクエストがあったんですけど、
はいはい、
オープニングとエンディングとか、あとはそのね、うん、間にかかる音楽とか、
うんうん、
そういったものも、まあせっかく2010年になったんで、ね、
うん、
いいものは残しつつ、
うんうん、
まあ気に入らないっていうかね、まあちょっと違うのにしてみようかなと思うものに関してはどんどん新しいやつを作って、
うん、
はい、
作曲しまくる年にしたいなと。
ああ、いいですね。
なるほどですね。
いいですね。
はい、もうい
いですね。
我々のラジオって結構あんまりその他から引用しないじゃないですか。
うん、
そうですね。
曲を勝手に流すとか、はい、そういうことはないじゃないですか。
うん、
なんでちょっとうまうま作曲でどうぞみたいな感じで。ちょっと一曲流しちゃうとかね、
うん。ああ、ありですね、それも。
うん、いいですね、それね。
はい。で、私は歌った方がいいですか？
ああ、歌ありですか？
歌ありなんだね。まあ、そういうのも面白いかもしれない。
まあ、そういうの
も。骨骨ロックをパクらない程度の、なんか、
骨。
今のことわざいっぱい使えばいいんだよ。
そうそう。ちょっとバラード調にしてさ。
そうそうそう。
痩せ腕にも骨。
骨がシャリになってもっていけるじゃんね、それだったら。
ああ。まあまあまあ、そんなこともね。
うん。
そういう歌を作ってね、行きたいと思います。
は
い、
なるほど。
はい。お二人さんは、今年は？
じゃあ私が行きますか。
はい。
私、こう、年明けてからですね、こう、やっぱお正月になると、なんか、大体定番の音楽ってあるじゃないですか。
うん。
うん。
なんか、琴と、
はいはい。はい、はい。
尺八の音で、バン、パパパパパパパン、みたいな。
はい、
ありますよね。
あります。
あれの歌ってこの前ちょっと気になって、
うん、
なんていう題名なのかなと思って調べたんですね。
うん、
で、調べたところ、春の海という題名で、まあ、宮城道夫さんという方が作曲されているんですけれども、春の海って言うんだと思って、宮城道夫っていう名前を見たときに、ん?と思ったんですよ。
うん。
はい、なんで、ん?って思ったかっていうと、私の今住んでるうちの近くにですね、記念館がありまして、そこの記念館が宮城道夫記念館だったんです。
ほう。
あははは。
で、いつもそこの記念館の前を歩いて、まあ、いろんなとこ行ってるんですが、この人は一体何をした人なんだろうなと、ずっと思ってて、今回調べたら、そこでこう、繋がったわけですよ。
ああ、
なんか偶然にも。
あれ、それ記念館通り過ぎると、パンパカパカパカパンってなってなかったんですか？
なってないです。僕が通り過ぎるとき、だいたいもう、閉館した後なんで、夜通り過ぎるんであれなんですけど。いや、なんか意外なところからこう、つながりがね、調べて出てきたなっていうところ、う
ん。それちょっと運命的な出会いなんじゃないですか、その、
ね、
宮城道夫さんとの。
びっくりしたので。
じゃあ、うん。どうぞ。
まあ、それを受けてですね、
うん、
今年は、まあ、そういったことも含め、いろんなことを調べていって、まあ、この、うん、番組だけではなくてね、自分の、うん、まあ、私生活でもいろんなことを調べて、まあ、自分の、この、なんて言うんでしょうね。自分の、この人間力というか、
うん、
日本人力をどんどん磨いていけるような、
うん、
年にしたいかな。プラス、あと、私、新しくね、去年、Mac を買ったので、
うん、
それで、ちょっと、いろんな iPod やら、何やらのコンテンツっていうのを自分でこう作れるように
したいな。ああ、これもまた、我々のラジオにいい影響を及ぼす。
はいはい、
うん、
そうですね。まあ、今はちょっと、その、携帯フラッシュは、私の知り合いに作っていただいている感じになりますが、それとね、いろいろコラボして、私も、作れるようになるというのと、やっぱりこう、馬さんもね、音楽が作曲されるということで、私も今年なんか自分ならではのオリジナルのものをちょっと新しく。
いいですね。みんなの、
はい、
みんなの得意分野を。
そうですよね。
持ち寄って作っていくっていうね。
うん。
いいかもしれないですね。
はい。そういうことをちょっとやっていける年になればなというふうに思っております。
はい。
はい。
で、最後私ですかね。
はい。
はい。私は2010年は結構、なんていうかな、天気というかね、
そうです
ね、今までいる環境から多分ガラッと変わるということなんで、
はいはいはい、
まあいろいろちょっと忙しいこともあると思うんですけど、まあその分いろんなね、出会いとか、
うん、
そういうのあると思うんで、はい、どんどんその積極的にね、そういったところで、なんていうかな、交流の幅とかね、そういうのも広げつつも、でもまあ駆け上がりラジオで続けていって、こういう、なんてホームグラウンドみたいなのあると、やっぱり違うじゃないですか。なんていうかな。
もう帰ってこれる場所があるっていう。
そう。
何ですか、そのアムロレイみたいな。最終回みたいな感じ。
まあ、まだまだ始まったばかりですけどね、この番組自体は。
はい、
そうですね。
これからも長く続けられるように、まあ、いろいろね、仕事もプライベートも頑張っていきたいと思っております。
はい。
はい。
はい。ということでね、今年もよろしくお願いしますということで、
はい。
今回は第何回でしたっけ
17回、はい、
駆け上がりラジオね、この辺で締めくくらさせていただきたいと思います。
はい、はい、
お送りしましたのは私馬馬と
ホネストと
グリーンティーでした。
はい、それでは皆さん今年もよろしくお願いします。さようなら。
さようなら。
さようなら。